文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
大竹紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子まさるさんです。
どうもこんにちは、
はい、こんにちは、は
い、久しぶりに、うん、太田さんの縦板に水みたいな、ね、
う
ん、
はい、
安心できる、
とっても
そうそうそう、はい、スーッといく、
うん、ありがとうございます。
で、
う
ん、ちょっと私がなんか引っかかっちゃうかもしれないですけど、うん、
いいいい
大丈夫、私もう引っかかったから直してもらったわ。
そこで大丈夫っていうな、
は
い、
昨日の、はい、ほら今日はもう、うん、あの自民党のね、うん、あの裏金処分が出て、うん、
はい、
で僕は新聞読んでて一番良かったのは一般の人のインタビューの声、う
ん、なんて言ってました、
一般の会社員なら懲戒免職だって、はい、それが一番良かった。
まあそうだ、分かりやすいわ、
分かりやすい、その通りだと思う、
はい、
3代目の人がさ、うん、なんか内輪だけを配慮して、うん、結局基準が何にもないみたいな、そうですね、そういう処分だったので、うんうん、もう一度整理してね、
はい、
考えると、うん、一つはみんなが問題になっているように、うん、岸田さんと二階さんが派閥の長なのに、うん、なんで処分がないのか、
そうですね、
これも簡単じゃないですか、うん、なぜかって言ったら、塩谷さんと世耕さんを処分する時の理由は、うん、安倍派のそれぞれ衆議院と参議院のトップだからって、
そうですね、うん、
それでいわゆる会計責任者が起訴されてるわけじゃないですか、うん、それは岸田派だって二階派だって在宅とはいえ起訴されてるってこと、うん、じゃあなんであなたたちだけその
明確なルールっていうか決まりが見えないのが気持ち悪い、ね、
あ、そうそうそう、だって実態を解明するために第三者が入ってないから全部恣意的になってるわけ、うん、他にもさ、じゃあ森さんは電話で済ましたとか言うんだけど、はい、いいのかい、これは承認喚問しないでとか、うん、それから茂木さんが処分の場に立ち会ってるけど、あんた脱法行為してるじゃないかっていうね、うん、だから犯人が犯人を処罰してるかのようなさ、はい、なんかそういう錯覚を持つ、錯覚なのか本当なのか分かんないけど、はいはい、そういう気分になりますよね、うん、なんかすごく綺麗な人がさ中立的でね、それで処分をしてんじゃなくて、あんたちょっとどうして、あなた自身もそっち行かなきゃいけないんじゃないのみたいな人が処分側に入ってるっていうのは、もうすごくみんな感じとして非常に変な感じがしてるんだ。
その上500万円以下は、
あ、そう、
これ何、これ
だ、500万円っていう金額で切ってるけど、はい、これも第三者が本当は、はい、裏金をどう使ったかを解明しなきゃいけないわけじゃない、はいはい、だってそれは議員で買収に使ってたって言ったら、うんうん、500万円の問題じゃない、100万円だって200万円だって問題なんだから。
そうでしょ、
だから使い道をチェックしないで、うん、結局誰もいわゆる整理
使い道はみんな不明不明不明不明じゃないだって、
で整理審にも出てこない人がほとんどなわけじゃないですか、うんうんうんうん、それで500万円一律で切るって言われても何の基準なんだよっていうことになるじゃないですか、
はいはいはいはい、
それから離党勧告とか、うん、それから党員資格停止とかいうのもさ、
はい、
ある意味で1年すればみんな元に戻っちゃうわけじゃないですか、
はい、
差はないわけだよ実を言えば、
うん、そうですね、
あれじゃない、コロナの時に、うん、緊急事態宣言の時に、うん、そうそう、銀座かどっかで夜遊びして、そう、松本潤だっけ、はい、国家安全委員会 の、 そのいわゆる委員長だった人がそういうことをやって離党された、韓国になったわけだ、
はい、
だけど1年、うん、はい、選挙に起こったんだけど1年したら復党してんだから、
うん、
結局一時的じゃないですか、
はい、
離党してもみんな出世しちゃうんだよ、
うん、
そういうのは本当でしょ。まして党員資格停止はさ、年限が経てば、まあ、1年か半年経てばみんな元に戻っちゃうわけでしょ、うん、もっとひどいのはあれじゃないですか、松野さんと萩生田さんと、はい、さん言いたくない、つけたくないけどさ、はい、こういう高木さんじゃない、誰だっけ、もう一人いたよね、あ、下村さんだっけ、うん、あれは役職停止、
はい、
何の意味ないじゃん。今すでに役職ねえじゃん。
萩生田さんは役職ないですね。
ないですよね。だからもう全然処分としてさ何の意味もない。
はい、
法律に照らして所得税法の違反も含めてですけど、うん、法律に従ってきちんと処理をしてね、うん、それに応じて議員を辞職するなり何なりっていうことを決めるのは普通の手順じゃないですか。普通の手順が踏まれてないので、なんかみんな自民党の中の中で不満になってるのはさ、結局客観的な基準がないのにとにかく形だけ処分をするっていうことをやって、全てが全部中途半端で、かつ基準が全く恣意的なものが行われた結果ね、そのこれで終わりなのかっていうふうに言うと、なんかとっても釈然としない。
これさ全部こっち先にほっといてさ、
うん、
ね、ほっといて政治資金規正法を先に決めますと、
うん、
ね、先に決めますと、政治資金規正法で先に決めて、この法律を先にして、この法律にのっとって裁きますみたいなことはできないの？
いや、それは難しいですよね。
それはできないんだろうけど、
元の法律の時に自分はやったので、
はいはいはい、
新しい法律では適用できないっていうのは普通だった、だけど、あのこれから多分政治資金規正法の、うん、改正論議があるはずなんですよ、
はい、もちろん、うん、
だけどこれも腰砕けになる可能性がありますよね、これ見てると、
うん、
連座制も嫌いだし、
はい、
あのいわゆる企業団体献金、あの献金についても禁止に対して多分抵抗するだろうし、
うんうん、そうですね、うん、
それから個人献金の公開の基準をね、うんうん、20万から2万円とかね、3万円に下げるっていうのも多分抵抗するだろうし、うん、それから政策活動費、
うん、
あの理解さんは10億円何使ったんだよ。
50億円ですね。
だから1年間 ね、
うん、
10億円 で、
ね、
結局あの河合夫妻への、ね、うん、買収のお金はあなたのとこから出るんじゃないかって言われてるわけでしょ、うんうん、
はいはい、
でそれもきちんと規制をするかどうか明らかじゃないですか。外部監査制とかさ、うん、情報公開とかいうことも多分中途半端になっちゃう可能性が高くて、政党交付金のペナルティ、なんか違反があったらペナルティで減らせとかね、そういうようなことも決めなきゃいけないわけですよ。
そうですね。
だけど一切そういうのが出てこない可能性が非常にこれ見てると濃厚ですよね。
いやでもここ今度ちゃんと厳しい法律にしないと、こう今の尾っぽずっと引きずりながらこれでいいんだみたいなことになっていっちゃいますよね。
そうですよね。で国民的に言えば、そのもともと企業年金、あ企業献金をやめるために政党交付金を決めたわけ、
決めました。
で自民党は160億円ももらってるわけで、
はいはい、
それを尻抜けして企業献金をもらったと、
うん、
24億、
うん、
それだけじゃなくて、うん、派閥のパーティーで、
はい、
その事実上企業が、うん、20万円以上じゃなければね、
はいはい、
どんどん入ってきて、うん、それをキックバックで個人は受けちゃいけないんですよ、企業献金は、
はいはい、
でそれを尻抜けで認めちゃったわけでしょ、
うん、
で結局それを政治資金収支報告書に付け替えれば OK だって言うんだけど、うん、じゃあ使い道はこれでいいのかと、チェックしたのかと、
うん、
脱税みたいな事実上ね、不明不明でさ、どう使ったか分かんないような状態になってるわけじゃないですか。で法律違反としては政治資金規正法の違反だし、
うん、
脱税行為で所得税法違反なわけだ、
はい、
だからもう要するにはっきり言えば法律違反をしてるのに、
うん、
法律違反の85人最低でも、
はい、
この人たちが、うん、国会で予算を決めたり法律を決めたり、
うん、
ましてや憲法を改正したりっていうことをやっていいんですかっていうことだと思うんですよ。
本当よね。
だからね、僕はこの無責任体制をあのきちんとあの整理して、我々がこれをきちんとできないと多分日本の政治も経済もガタガタに変わると思います。で思い出してほしいんですけど、
はい、
1997年の金融危機の時に、うん、経営責任一人も問われないで、 48兆円のその公的資金が入って、で厳格な調査をしてないんですよ。債権査定っていうか不良債権の査定、今で言えば調査ね、裏金の調査をしないまま、ずるずるずるずる公的資金を入れながら、あとは財政を膨らまして金融緩和して、それでみんなをずっと救済してきて、その結果97年を境にして実質賃金は上がらない、人口は減る、GDP は止まっちゃう、新しい産業は生まれない、そういうことが起きたわけですよ。
いやだからあれですよね、この裏金が始まったのと、それからこの経済がこういうふうに混迷してきたのと時期一緒なんですよ、
時期一緒です、ね、あの要するに裏金がこう出てきたっていうのは、アベノミクスがもう経済政策として破綻してるのと、はい、裏表の関係で出てきてるんですよ。だから
なるほど、
この裏表の関係、つまりこういう人たちがやってる限り、うん、経済政策なんかうまくいかないわけですよ、うん、だからこれをきちんと、うん、あの払拭する、うん、きちんと整理をしていくっていうことをやらないと、うん、まあ、少なくともこういうね、処分をまかり通ってしまい、かつ政治資金規正法の改正もまともに、うん、あの議論をしないっていうことになるならば、これはもう選挙で投票で落とす以外には何もなくなっちゃってる手段は。
あともう一つさ、うん、これこういうことを、まあ、新聞がねもうちゃんと発表する前にさ、もうリークでさ、この同じ時期は踊ってたじゃない。
そうそうそう、
これ何これ。
いやだからさ、よく考えてみる、おかしいのはさ、
地べたをちょっと温めといて、
そう
温めつつ今度のこれが出たみたいな感じじゃない。
そう、あのさ、うん、いわゆる政治倫理、はい、審議会、
はいはい、
あの審査会の
政倫審ね、
政倫審は、うん、証言の、うん、いわゆる偽証罪に問われないわけじゃないですか、
はい、
うん、でぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅ国民の前には嘘を言って、知らない知らないばっかり言って、はいはい、で党内の処分の時だけ、うん、まあ、うん、本音を言ったのかもしれないけど、うん、やっていて、うん、それをリークで新聞に垂れ流していく、
なんかもう日本で言えばその空気を作っとくみたいなね。
そうそうそう、あだから国民を完全に無視してんですよ、はい、本来は国民の前できちんと証人喚問し、はい、第三者委員会できちんと調査をして、はいはい、その客観的な形で実態を解明していくってことをやらないで、こういうさじ加減でやっていくってやり方が、
しかもこの、ま、確定申告のこの時期に
だよ、この時期にだよね。
すいません、終わりの時間きっちりしろって言われてんで、はい、ありがとうございました、はい、金子まさるさんでした。大竹紳士交友録、来週月曜日は古谷恒平さんの登場です。お知らせの後は交通情報です。